愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんと同じように私は今日語られたメッセージ、そして歌われた音楽により心に感動を覚えています。私は主の器として語ってくださった兄弟姉妹の皆さんに心から感謝しています。復活祭の日曜日に皆さんに向けてお話しできることに感謝します。今日私たちは他のキリスト教徒の皆さんと共に主イエス・キリストの復活を祝います。イエス・キリストが文字通り復活されたことは、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員にとって信仰の柱です。私たちは聖書やモルモン書に記されたイエス・キリストの文字通りの復活に関する記録を信じているので、この地上に生を受けたすべての人もまた同様に復活するという聖典の数々の教えも信じています。復活は私たちに使徒ペテロが語った生ける望みを与えてくれます。この生ける望みは、死は私たちの存在の終わりではなく、天の御父がその子供たちの救いのためにお立てになった憐れみの計画における必要なステップに過ぎないという確信です。その計画の中で人は死すべき状態から不死不滅の状態に移行します。その移行の中心となるのは死という日没と、主であり救い主であられるお方の復活によって可能になった栄えある朝であり、私たちはその復活をこの復活祭の日曜日に祝います。エライザ・R・スノーが書いた素晴らしい賛美歌にはこうあります。救いの計画いかに尊し、憐れみと愛の神の恵み。この神の計画を推し進めるために、私たちはこの総大会も含めて集会に集い、互いに教え励まし合います。今朝私はモルモン書の中でアルマが息子ヒラマンに教えた小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられることについて話すべきだと感じました。私たちはイエス・キリストの福音の中の小さな簡単なことを数多く教えられています。小さく思えることを積み重ね、時を経ることで大いなることが成し遂げられるということを私たちは思い起こす必要があります。このテーマについては教会幹部や尊敬すべき教師たちが数々の説教を残していますが、このテーマは非常に重要なのでもう一度掘り下げて話したいと感じています。散歩の時にあるものを見かけて、小さくて簡単なことの持つ力を思い出しました。これがその時撮った写真です。分厚く強固なコンクリートの歩道にひびが入っています。大きく強力な力が下から働いたためでしょうか。そうではありません。歩道の脇の木から伸びた一本の根がゆっくりと少しずつ成長したためです。これは別の道路で見た同じような例です。重いコンクリートの歩道にひびを入れた突き動かす力は、1日あるいは1ヶ月単位で見たらごくわずかで測れないほどですが、時間をかけて与えた影響は信じられないほど強力なものでした。聖典の中で、あるいは生ける預言者によって教えられている 小さな簡単な事柄が長年かけて引き起こす強力な影響についても同じことが言えます。日々の生活に取り入れるように教えられている成分研究について考えてみてください。あるいは忠実な末日生徒が習慣としている個人の祈りや家族が共にひざまずいて捧げる祈りはどうでしょうか。青少年のためのセミナリーやヤングアダルトのためのインスティチュートのクラスに参加することについて考えてみましょう。これらの習慣は小さくて簡単に思えますが、時を経て力強い霊的な高まりと成長につながります。これらの小さな簡単なことの一つ一つにより聖霊を伴侶とすることができるので、このような結果が生じるのです。聖霊は証しをするものとして光を与え、真理に導いてくださいます。霊的な高まりと成長のもう一つの源となるのは、些細に思える小さな罪であっても悔い改めを続けることです。霊感を受けて自分自身を評価することにより、足りない点や改善できる点を知ることができます。このような悔い改めを毎週清算を受ける前に行うと良いでしょう。この悔い改めを行う中で考慮すべき事柄が、賛美歌の今日我良きことせしかの中に示されています。今日我良きことせしか、人を助けしか、悲しき思う慰めしか、かくせずば悪し、人の重に軽くして我が手貸したるか、やめて疲れしい者助け、そこに我おりしか。これらは確かに小さなことですが、アルマが息子ヒラマンに教えたことを示す良い例であることも確かです。主なる神は偉大な永遠の目的を達するために、さまざまな手段によってことを行われる。またごく小さな手段によって主は多くの人を救われる。ブリガム・ヤング大学ハワイ校のスティーブン・ C ・ホイルライト学長は、大学の聴衆に向けてアルマの教えについて次のように語りました。アルマは息子に主が従われる規範を教えました。それは私たちが主への信仰を行使し、小さな簡単なことにおいて主の勧告に従うとき、主は日々の小さな奇跡をお与えくださり、また時を経て驚嘆すべき技を示してくださるということです。ハワード・ W ・ハンター長老は次のように教えています。世の人たちが偉大だとする行いと比較してみても、私たちが行っている平凡な務めこそ他の人の生活に最も良い影響を与えることが多いのです。これと同じ原則について、インディアナ州の前議員であるダン・コーツ氏が説得力に満ちたこの世的な言葉でこのように述べています。人生あるいは国家を変えうるような深遠な決断ができるように備える唯一の方法は、半分無意識に行っているものの、自分がどういう人かを定義づけるような決断、一見些細に思えるような何百何千という決断を自分でしていくことなのです。これらの些細に思える個人的な決断には、時間の使い方、テレビやインターネットで見る内容、読むもの、職場や家庭で自分の身の回りに置く美術品や音楽、求める娯楽、正直であり誠実であるという決意をどのように実践するかなどが含まれます。小さくて簡単に思える別の事柄といえば、人付き合いにおいて親切で明るくあることです。このような小さくて簡単な好ましい事柄は、絶えず続けていかなければ私たちを偉大な事柄に導いてはくれません。ブリガム・ヤング大官庁はこのように語ったと言われています。私たちの生活は小さくて簡単な状況からできており、 それらが積み重なって大きなことにつながり、男性や女性の人生を作り上げるのです。私たちはメディアの影響や文化の大敗にさらされており、それらは私たちが拒絶し続けない限り、私たちを下へ下へと流そうとします。永遠の目標に向かって上流に進むためには、常に漕ぎ続けなければなりません。この写真の乗組員のように、私たちが仲間と一緒に漕ぐなら助けになります。さらに言えば、もしも漕ぐのをやめてしまえば、流れは非常に強いので、望まないところまで流されてしまいます。絶えず前進しようと努力しなければ、必ずそうなってしまうのです。小さく思える出来事が偉大な結果を招くことについて述べた後、ニーファイはこのように書いています。このようにして、主は小さな手段によって大いなることを成し遂げられることが分かるのである。これについて印象深い例が旧約聖書に記されています。イスラエルの民が蛇によって病気になったことが書かれています。多くの人が蛇に噛まれて死にました。救いを求めてモーセが祈ると、聖堂で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけて置くように霊感を受けました。そしてすべて蛇に噛まれた者は、その聖堂の蛇を仰いで見て生きた。そのように小さなことからそのような奇跡が起きたのです。しかしニーファイが主に背く人々にこの例を話して聞かせたように、癒されるために簡単な方法を主が用意してくださっても、方法が簡単であったために死んだ人が大勢いました。この例とこの教えは、方法が単純で命じられた事柄が容易であったとしても、義にかなった望みを達成することが取るに足りないという意味ではないことを思い起こさせてくれます。同様に、たとえ小さくても不従順な行いをしたり、義にかなった行動を取らなかったりすることで、避けるよう警告されている結果に近づいてしまうこともありえます。知恵の言葉はその一つの例です。一本のタバコや一杯のアルコール、一度の麻薬が体に及ぼす影響を測ることはできません。しかし時が経つにつれ、その影響は強大になり、後戻りできなくなるかもしれません。木の根が少しずつ伸びてきて歩道にひびを入れたことを思い出してください。確かなことは、体に害を及ぼす麻薬や思いを堕落させるポルノグラフィーのように、依存を引き起こすものを取り入れることによって起こる結果は避けられるということです。そのためには決して一度たりとも試してみないことです。何年も前にエム・ラッセル・バラード長老は、総大会でごく些細なことが人の救いにどれほど否定的で破滅的な作用を及ぼすかについて話しました。バラード長老はこう説いています。ちょうど弱い繊維が集まって糸になり、さらに紐のようになって、最後に太い綱となるように、小さなことも積み重なれば容易に元へは戻せなくなってしまうのです。霊性を伸ばすには、小さくて優しい事柄の持つ力を絶えず心に留める必要があります。同時に、小さな優しい事柄を用いて、サタンが私たちを絶望と悲惨に陥れようとしていることを常に忘れてはなりません。ホイルライト学長は、ブリガムヤング大学ハワイ校の聴衆にも同じような注意を与えました。小さな簡単なことを怠るとき、信仰は揺らぎ、奇跡はやみます。主と主の王国に近づく歩みは、最初はとどめられ、やがて神の王国を求めることよりも、この世的なことを求め、この世的な野心を満たすことが優先されるときに破綻し始めます。私たちの霊の成長に破滅的な影響を与える負の連鎖から守るために、 小さな簡単なことの霊的な規範に従う必要があります。デビッド・A・ベドナー長老はブリガム・ヤング大学の女性のための集会でこのように語りました。必要とされないかもしれない場所に大量の水を流したり撒いたりすることと対比して、非常にゆっくりなペースで水を土に落としていく技術から、私たちはこの霊的な規範の性質と重要性について多くを学ぶことができます。そして次のように説明しました。一貫したペースで滴る水は土の奥底まで染み込み、土を非常によく湿らせるため、植物はよく成長することができます。同じように皆さんも私も集中して滴り落ちる霊的な養いを絶えず頻繁に受けるならば、福音は心に深く根を下ろしてしっかり固定され、基礎を据えられ、例えようもなくおいしい実をつけることができるのです。小さな簡単なことによって偉大なことが成し遂げられるという霊的な規範は、堅固で確固たるものを生み、忠誠心を深め、主イエス・キリストとその福音に対してさらに完全な改修をもたらします。預言者ジョセフ・スミスは教義と誓約に書かれている次の原則を教えました。誰にもこれらのことを些細なことと思わせてはならない。生徒たちに関して将来起こる多くのことはこれらのことにかかっているからである。ミズーリ州で初めて教会を組織しようとしたことについて、主はすべてのことは時節にかなって起こると述べて忍耐するように勧告された後、この偉大な教えをお授けになりました。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。私たちは皆制約の道を前進するようにというラッセル・ M ・ネルソン大官庁の勧告に従いたいと願っていると私は信じます。それを行う決意はイエス・キリストの福音と主の教会の指導者が教える小さなことに絶えず従うことによって強められます。私は主を証しし、主の制約の道を歩み続けようとするすべての人に主の祝福を願い求めます。イエス・キリストの御名により、アーメン。